今朝与えられています聖書の御言葉、新約聖書のペテロの手紙第1章16節から21節です。スクリーンにお出しいたしますのでお聞きください。ペテロの手紙第1章16節より、私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。この方が父なる神から誉れと栄光を受けられた時、厳かな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きました。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているとよいのです。ただし聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさい。予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。今日は明けの明星があなた方の心に昇るまでと題して、 Until the morning star rises in your hearts と題して、共に御言葉に聞き入りたいと思います。人生は出会いで決まるとよく言われます。藤原剛先生もキリスト教概論の青山学院大学でのキリスト教概論1のクラスでもよくおっしゃるフレーズでありまして、私も高校の方の非常勤をさせていただきながら、そのことをちょっとパクらせていただいて授業で使っています。人生は出会いで決まる、よく考えてみますとそうだなと思う時が多々あります。良い出会いもあれば、あまりよろしくないでは語弊があるかもしれませんが、さまざまな出会いが私たちには与えられています。今日のこの聖書の箇所を書いたと言われるペテロは、その彼自身の出会いについてここで述べています。それは主イエス・キリストとの自分自身の出会いと体験であります。この手紙が書かれた背景には少々複雑なバックグラウンドがございました。紀元1世紀の後半、イエス・キリストの十字架の死と復活の出来事があった後の時代、その時に人間が死から復活するなどありえない、ましてや再び来られるという再臨というのは神話であり作り話だという人々が出てきてしまいました。ペテロはそういった人たちとの戦いに直面していたわけです。そして聖書が語り継ぐ内容、ましてや私たちが、ペテロの私たちというのはペテロとその仲間たちでありますけれども、私たちが見て、聞いて、そして実際に手で触れたそのお方、この出来事は作り話ではないという非常に衝撃的な内容になっているわけであります。当時キリスト者を攻撃した人たちは、このイエス・キリストという人が十字架にかかり、そして死から復活されて昇天されて、またもう一度来るんだという、このお話は偽りの宗教であると、それを論証しようとした人たちでありました。彼らは主に2つのことを非難したようであります。先ほど読みいたしました1章の16節から21章のところ、2つに大きく分けられるわけですが、1つはキリストの再臨は巧みな神話だということ、それは16節から18節まであります。つまりありえない話ではないかと、ある意味決めつけているのかもしれませんけれども、そうした攻撃非難がありました。そして2つ目は、予言は確かではない。予言というのはここでは旧約聖書の言葉を指しております。つまり聖書の言葉というのは、それは確かではなく、それもある意味作り話なんだという非常に激しい非難でありました。 さらに衝撃的なのは、この手紙を読み進めていきますと、第2章の冒頭のところでですね、この論敵と呼ばれる人たち、偽預言者であったり偽教師というふうな表現がされていますけれども、この人たちは内部にいたということであります。次のスライドをお願いします。ペテロの第2の手紙2章の1節から3節をお読みします。しかし御民の中には偽預言者も出ました。これは旧約聖書の時代の話です。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります。自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのです。2節。また多くの者が彼らの方従に倣い、彼らのせいで真理の道が悪く言われることになります。彼らは貪欲でうまくこしらえた話であなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われていて、彼らの滅びが起こることはありません。遅くなることはありません。少々おどろおどろしい内容かもしれませんけれども、教会の中にこうした異端というものがすでに入り込んでいたということが、この言葉から見て取ることができるかと思います。一見私たち今の時代、この言葉に触れますと、このような人たちは好き勝手に語っていたように思えるかもしれません。しかし本当にそうでしょうか。もしかしたらもっと純粋だったのかもしれないと思うことさえできるかもしれません。つまり彼らは自分が理解できる形で物事を捉えようとしていた。ありえないことを排除し、そうやってこの世界の事柄を理解し説明しようとした。だからその世界観と異なるものは一切退けようとしたのではないかというふうに捉えることもできなくはないかと思うのです。これは現在の私たちにとってももしかしたら他人事ではないかもしれません。科学至上主義が闊歩しているそのこの世の中でありますし、唯物論的な考え方に支配されている、そんな世界社会があるかもしれません。その中で私たちは何を求め、何を信じ、何を語るべきなのか、そのことについて聖書は語り継いでいるのではないかと思うのです。マイケル・グリーンという、聖書学の先生がですね、古い本でありますけれども、その改訂版の中で現在の私たちのこの社会の趨勢というものについて言及しています。それは実は新しい世界観が形成されつつあるんだけれども、でもその実態がまだ実はよくわからないんです、と学者がそういうふうに述べていました。相対主義的な、ポストモダン的な、さまざまな、あなたにとってこれは真理であって、私にとってそうではない、そういうような、あなたがハッピーならば私もハッピーです、でもそれを押し付けないでください、そういうような社会の流れというのが実はあり、それが実態的にはどうなのかということはまだ時間が必要だということを言っていました。16節でこう述べられていました。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。聖書を読んでいきますと、一見これは神話なのではないかと思われることがあるかもしれません。この箇所で使われている巧みな作り話という言葉は、ムソスというギリシャ語の言葉でありまして、それはミソロジーにつながる神話という意味でもあります。それは偽りの、あるいは有害な話を暗示している言葝でありまして、人々を欺くために用いられた、そんな話だというふうに理解されています。テモテの手紙の第1の1章4節にその言葉が使われているんですが、お読みいたしたいと思います。スライドをご覧ください。果てしない作り話と系図に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは議論を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。もうすでにイエス・キリストに関してさまざまな憶測が存在していたことがわかります。 そして果てしない作り話という表現で、それらに心を寄せたりしないように命じなさい。教会でもそれを確認し、お互いに励まし合いなさいということが、もうすでに1世紀の半ばから語られていたわけであります。少し余談になりますけれども、当時の状況を少し理解するために、プラトンの国家という本が有益かもしれません。アメリカの大学であれば、おそらく1年生は、必修といいますか、必読書として挙げられていまして、私も相当苦労しながらこの国家というのを読み進めたのを覚えていますけれども、プラトンの国家の第2巻では、正義と不正についての議論というのが延々と繰り返されていきまして、人間というのは不正に流れる傾向がそもそもある中で、いかにして正義や道徳というのを社会に保たせるのか、そのために神話的なものが用いられているという内容で批判されている箇所があります。もうそもそもこういったものが用いられるのは、私たちの社会の秩序を守るため、保持するためだという、そういう考え方があったということが分かります。さらにエピクロス派という人たちは一歩踏み込んでこう言っています。神々を恐れることが人間にとってどれだけ理不尽であるか、地獄とか天国といった話は、この生涯における心の不安や欲望を反映するだけのものだと、そこまではっきり述べた人たちが、古代の世界には実はもうすでに存在していました。もしかしたら私たちのこの21世紀とあまり変わらないかもしれません。こうした内容が古代世界においてはすでに流布しておりました。理解しやすい、目の前のことを誰でも受け入れやすい形で説明しようとする。しかし聖書を読んでいきますと、聖書の言葉に触れるときに私たちは気づかされます。信じがたいかもしれないけれども、それは実際に起きた事実に基づいて語られている内容であるということ。表現は現代の私たちとは異なるかもしれません。しかし当時それを目撃したイエス・キリストというお方と出会った人々、当時の人たちの理解とともに、その事実と真実が語り直されているのであります。こうした環境の中でペテロは、私が述べることは作り話でも偽りでもない、なぜなら実際にキリストというお方の意向を目撃した私は目撃者だからだというのです。ではその目撃した場面、シチュエーションとは何でしょうか。17節にこうありました。お読みします。この方が父なる神から誉れと栄光を受けられた時、厳かな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。新約聖書をよくご存じでおられる皆さんはすぐにわかると思います。これはペテロが言及しているのは、英語で言われるトランスフィギュレーション、山上でイエスの姿が変えられ、モーセとエリアと共に現れた出来事です。福音書に記されている内容と多少異なりますけれども、しかしここで使われている言葉というのは、この物語に馴染んでいた聴衆にとってはすぐに理解できる内容であったことは間違いありません。ペテロは、私もそこにいた、私もそのウィットネスだ、あの出来事というのはどういうふうに理解されるのか、それが実ははるか昔に記された詩編の2編の7節の言葉の成就だというのです。お読みします。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。私が今日あなたを産んだ。何百年も前にイエス・キリストの時代から比べて何百年も前に語られたこの言葉が、主イエス様というお方において成就し、イエスこそが油注がれた誠の救い主、約束されたお方であり、意向と尊厳と栄誉を持たれ、そして私たちの罪を全部背負い、その許しを実現なさるお方だ。そのことが姿を変えたという言葉では言い表せない、 大変な出来事を通して私たちに示されたんだっていうのです。少々理解しがたいことかもしれませんが、ペテロという人物は12人のイエス様のお弟子さんの一人でありました。後に使徒という権威がある存在として教会を導いた人でありました。ですからペテロ自身の言葉、その言葉に力と権威があるのはもちろんですけれども、しかしそれだけではなくて、私はこの目で見たんだということと、さらにエビデンスがこの天からの神の御声だというのです。その声を確かに自分は聞いた。そしてそれを語り継いでいる。だからこれは私が作ったこと、私が作った話ではないんです。そのことをもう一度確認しましょうと彼は言うのでありました。しかしそれでも偽教師の攻撃は止まりませんでした。彼らは旧約聖書そのものに対して、その言葉は不確かだということを非難していったわけです。そこで19節以下の言葉が記されているわけであります。19節をお読みいたします。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めていると良いのです。この予言の言葉は確かなものだ。2世紀に殉教したユスティノスという人がいました。彼はクリスチャンになる前まで哲学を追求していた人でありましたけれども、その後イエス・キリストと出会い、信仰を持つことによって、このキリスト教というものが何を教えているのか、何を大事にしているのかということをある意味整理してくださった人であります。彼はこういうことを言ってました。預言者たちは彼ら自身からではなく、彼らを動かす神の言葉ゆえに語っているのだ。これは後に21節にも出てきますけれども、人間が書き残した言葉でありますけれども、しかしその背後に神が動き、神が導いていたのだ、そういうふうに捉えている。どのようにしてこの言葉が確かだとわかるのかというのは、この後に続く夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めていると良いという表現で表されています。何のことでしょうか。皆さんは完全なる暗闇というのを体験なさったことがございますでしょうか。私は高校大学時代とアメリカのケンタッキー州というところにおりまして、ケンタッキーにはなんて言うんでしょう、人里離れた場所といいますか、ちょっとこう山奥という感じのところもあるんですが、しかし何といっても世界一大きいと言われるマンモスケイブという洞窟がございます。そこは2時間コースというのが最短、15分コースというのが非公式であるみたいですけれども、2時間コース、6時間コース、8時間コース、10時間コースと、10時間コース行きたいって言ったらちょっと無理って言われたんですけれども、もういろんなコースがあって、それでも全体の何分の1、何十分の1しか見ることができないという非常に大きな洞窟です。市民戦争の時に実はこの洞窟に隠れた人たちがいて、しかも日曜日になるとその洞窟の中で礼拝を捧げていたという、そういう逸話まで残っています。案内の方が懐中電灯を持ちながら導いてくださいました。もちろんその場に、地面にも光がありますけれども、一旦これ消しますと言ってパッと消したんですね。そうしましたら、自分の手がここにあることすら見えない、そんな真っ暗闇というのを初めて体験しました。ちょっと怖かったわけですけれども、身動きが全く取れませんでした。そんな中、ガイドの人が一つのろうそくをつけました。そのろうそくはある意味弱々しい一つの光でもありましたけれども、私たち参加者全員に一定の安心感と希望というものを与えました。教会のメンバーで行ったので、そこで皆で自然と「アメイジング・グレース」を歌うことになり、すごく音響が良くてですね、 ものすごく感動したのを覚えています。闇の中に光というのが存在する、それが確かな道筋を示す。弱々しい光かもしれません。理解しがたい、見えにくい光かもしれません。しかし、それが確かに存在するということが、ここで描かれているイメージであります。聖書はこの闇と光というイメージをよく使います。世界は闇である。その中に生きる私たち、先が見えないけれども、しかし光が訪れて、私たちは進むべき道が示されるのだという。そんなに世界は暗いかなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、しかしそう暗く見えるのは、私たちの目が覆われていて見えないからだと、もしくは見づらくなっているからだと聖書は捉えています。心に覆いがかかっている、だから見えないんだ、理解できないんだと、コリントの手紙の第2の3章にも述べられている通りです。私はC.S. ルイスが大好きなんですけれども、その C.S. ルイスの「悪魔の手紙」という書物があります。これは2人の悪魔が、おじさん悪魔とその、親戚というか若い悪魔の対話なんですけれども、架空の物語でありますが、私たちの人間性、そしてこの社会性というのを非常によく捉えている書物であると思うんです。その中で先輩悪魔、おじさんが若い悪魔に対して、どうやったら人間が真理を求めないようになるかという話をしていきます。その中で人間の彼らの心、思い、考え、そういったものを今は霧のようなもので覆う。そうすれば彼らは何も求めないよ。つまり目を見えなくさせればいいんだよっていうことを言っていきます。しかも地獄への確実なる道というのは、ゆっくりと気づかれないように徐々に与えるものだ。そんなフレーズも出てくるわけです。これは架空の物語でありますけれども、しかし考えようによっては、私たちを取り巻くこの社会であったり、人生の歩みというものは、確かに何かに覆われているような、何かにかぶされているような、そんな気がしないでもないわけであります。しかしそのような中で見えるようになるためには、聖書が言うのは光が必要だということ、暗いところを照らす灯火が必要だ、それが確かなものとして与えられているということに気づかされるということだと言います。大変有名な詩編の言葉で、119編の105節というところにこういう言葉があります。あなたの御言葉、これ神様に対して言っている言葉ですけど、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。足の灯火、これは私たちが今読みますと、何か車のヘッドライトみたいにですね、何十メートルも先が見えるように思えるかもしれません。しかし古代の当時の灯火というのは大変弱々しい、でもしっかりと存在している、遠くはあまり照らせない、しかし1メートル先くらいまでは見える、そんな光でありました。周りは真っ暗闇です。先ほど申し上げたように、自分の手さえ見ることができないような暗闇の中で、でも足元は確実に照らされている。10年後自分がどうなるかはそこまでは見えないけれども、でも今日、明日、そこに必要な確実な言葉は与えられる。そのようなイメージがここには込められています。神の御言葉は確かなるもの、そして暗闇の中の灯火だ。これは何を意味するかと言いますと、聖書の他の箇所を見ていきますと、私たちを悔い改めへと導き、私たち自身の心を探り、そして自分自身には自分ではどうすることもできない暗闇があるということに気づかされるということであります。エペソ人の手紙の5章8節にこうあります。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。続く5章14節に、 明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。そうなのです。聖書の言葉に触れるときに、その言葉、その小さな光が、まことの光であるキリストによって大きく照らされ、そして私たちの心を照らし、ご自身へと導いていくのだというのであります。聖書の他の箇所を見てみますと、暗闇の中にいる状態というのを、私たち視力を失うか近くのものしか見えない状態と言っています。堕落した天使についても、深い闇が彼らを待っているというイメージが描かれています。でも、この聖書の言葉に触れるならば、私たちは徐々に夜が明けて明けの明星が出てくるように、心が開かれていくのだというのです。コリント人への手紙の第2の4章6節にはこういう言葉がありました。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのです。自分だけを見つめていますと、私たちはいかに自分が曲がっているかというのが分かりません。まっすぐな基準というのが必要となります。それがこの闇を灯す灯火なんだ、神の御言葉なんだ。そしてそれが私たちの歩みを一歩一歩確実に導いてくださる確かなるものなんだ。それに触れなさい、それを思い起こしなさい、それに変えられていきなさいというのです。10月の初めに研修会が持たれまして、約250人ぐらいの牧師たちが掛川というところに集められました。そこでさまざまなことが語られ、教えられ、または交わりが与えられたんですけれども、大先輩でおられる先生がですね、生涯の中で聖書通読を1000回しますということを宣言しておられる先生がおられます。1000回っていうと、なんかちょっと途方くれてしまうような、そんな数かもしれませんし、そもそもそんなに読めるんかいっていう話なんですけれども、直接ではありませんけれども、知り合いの友人の牧師に聞きましたら、その先生は今980何回だっていうふうにおっしゃっていたと言いました。聖書の言葉に触れるということ、それがどれだけ大事かということを、その先生は身をもって示そうとなさっているのだと、そう理解しています。もうだいぶ前になりますけれども、私が家庭教師をさせていただいたときに、その生徒さん、クリスチャンの方でありましたが、よくおっしゃってました。私は電車のその通学、それから電車の中で移動するときにも聖書を読んでいますと。あ、それはすごいなとその時思いました。自分はできないなと思ったわけですが、しかしある時聖書を読んでいたら、話しかけられたっていうんですね。実は私もクリスチャンです、あなたもクリスチャンですか、というふうに言われています。私も今は電車の中で一生懸命聖書を読むようにしていますけれども、なんか高校生とかがボロボロになった参考書を見ると燃えるんですね。あ、自分もなんか読まなきゃいけないと思って、カバンの中に入っている一番分厚い書物というと聖書なので、それを出して一生懸命対抗しながら読んでるんですが、しかし残念ながら人から話しかけられたことはまだございません。あ、先週の日曜日は何々さんですか、というふうに間違えて声かけられましたけれども、でも聖書とは全然関係ありませんでした。聖書の言葉に触れる、そうすることによって私たちの心の中が光によって輝かされる。そして私がいかに無垢く冷たく、そしていかに悲しみを抱えているのかということは気づかされるのであります。ヨハネの福音書の8章12節で有名な言葉があります。イエス様の言葉です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。この言葉から古代教父の人たちは、 ニケア信条というものを編み出しました。そして信仰告白をしました。その中に「光からの光」というフレーズを織り込んだのでありました。イエス・キリストこそが誠の光である、かつ明けの明星だと告げています。その方を闇の乏しみである御言葉が指し示しているのだと言います。明けの明星、すなわち日の出が出てきます。太陽が出てきますと、辺り全体が光り輝く、あの光景です。主イエスが誠の光であるという告白をした教会は、つまり主イエスが永遠の光である父なる神と同質なんだということを指し示しています。今朝のこの箇所、実は16節から11節の中に三位一体の神が描かれていることに皆さんお気づきになられたと思います。16節に御子主イエス・キリストと出てきて、17節に父なる神とあり、そして21節に聖霊という言葉が出てきます。聖書が示す神は一人であります。しかし三つの威嚇がある。父、子、聖霊なる神が一緒になってご自身の愛を語り、私たちをその中へと招き入れておられる。古代教父たちはこの関係性を重視しました。イエス・キリストという存在がとても不思議だったわけです。人間であり神であるお方、このお方と父なる神の関係はどうなんだ。永遠の神である御父に似たものでもなく、神の形に似せて作られたものでもない、同質なんだということを発言し告白しました。これは何を意味しているでしょうか。遠い遠い昔の話として片付けるだけではなく、今日の私たちにも大きなメッセージを放っています。それは、神は主イエス・キリストを通して永遠の愛の技、罪の許し、復活、そしてそこで終わらず再び来られるのだという再臨が必ずあることを語っている。そしてこの主イエス・キリストを信じることが私たちにとって最も肝心なことなのだ、それを述べているわけであります。当時の教会は迫害にあっておりました。キリスト者たちが信仰を持ち続けることは大変難しいことでありました。もしかしたら今のミャンマーであったり、その他の国々、私たちが知らないところで今日も神様を礼拝し仕えている人たち、兄弟姉妹たちがいる、そのような状況と類似しているかもしれません。しかし彼らが信仰を保ち続けることができたのは、それは互いに励まし合い、互いにこの明けの明星が心に昇ることを待ち望み、この天からの声として、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶというその声を聞いたという、この光との出会いの体験でありました。この体験を教会で共有し、教会から社会へと世界へとシェアされていった、これが大変重要なことであります。私たちは今日この言葉に触れることによって、神ご自身が作り話でもでっち上げでもない、誠に起こったこと、この出来事、これが21世紀の私たちにおいても、この渋谷にいる私たちの中においても出来事として起こるんだ、人生を変える、そのような出会いとして用いてくださるんだということを私たちは受け止めたいと思うのです。信じがたいかもしれません。しかしこの信仰とともにキリストを心に受け入れた人たち、その人たちには大いなる希望と力と勇気が与えられる。それが明けの明星とともに私たちの心に昇る時、その時必ず起こるのだ、そういう約束が今日与えられていることを感謝します。私たちもお互いに 主イエス・キリストに目を向けながら、励まし合いながら、祈り合いながら、明けの明星であるキリストが心の中に昇り、光り輝き照らし、私たちを愛し導き恵む、そのことを覚えつつ今週も歩みたいと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちにあなたの光を与え続け、暗闇の中にあっても照り輝かし続けてください。あなたの平安と喜びをますます確かなものとして与えてください。今週の歩みもあなたの守り導きのうちに、私たち一人一人を支えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。